三遊亭満喫の満客満来。演芸界の面白い人々。演芸界の人々の面白い話もないよ別に。何が聞きたいのそれで。
いろんな席亭の方、うん、有名な方とかいらっしゃると思うんですけど、
有名な方、
はい、
例えば
エムズの加藤さんとか。
あ、加藤さん本書いてましたよね。
あ、書いてらっしゃいますよ ね。
あ、オフィスエムズ、
はい、
オフィスエムズはつまり、ミックス寄席とかをやっていらっしゃる加藤さんは流亭一馬師匠落語協会の会長でいらっしゃいました。一馬師匠の、マネジメントをもちろん今もされてる。でその落語会を、いくつも主催されてるというね、そういう方ですよ、うん、
でも加藤さんは、うん、満喫師匠のこと大好きですよね。
加藤さんはねすごい、なんて言うんだろう、加藤さんすごい僕のこと可愛がってくれるんですけど、だ加藤さん気になるのが、会うたんびにマイク・タイソン、マイク・タイソンって言うんですよだからなんかマイク・タイソン物語しかできないやつだと思ってるんじゃないですか会うといつもマイク・タイソン、マイク・タイソンとか言って、それだから多分他に言うことあったら言うじゃない、だってよほどだからその興味ないんじゃないの僕に。そう、一押しとか言ってくれるんですけど、うん、でもマイク・タイソンとしか聞いたことないですよねだからそれこそ、4K って加藤さんの主催の落語会、あと四季の満開っていう僕の、独演会をオフィスエムズでやってくださったりとか、それこそ本当にいろんなところでお世話になってますよね。
字が上手ですよ。
字はめちゃくちゃうまいですね。字はうまいですね。だから全部滑ってても加藤さんが書いた番組が貼ってあると名人がやったんじゃないかなと思って全部滑ってんだけどなこれみたいな時はある。これ、あ、すごいな、これ相当すごかったんじゃないこの回みたいな、そういうのが、あ、加藤さんの出力によってね、うん、演出される時がありますよ。だから大きなところで言うと天童アニさんとの2人会も今エムズの加藤さんがやってくれてて、天丼なんてこの字なんてね相当名人だぞこの人みたいななんだよお前バカにしてんだろお前とかいう人がこうなんか子さんみたいな字面に見えんだよ。すごい天丼がそれぐらいうまいのよ字が。うん、天童アニさんもちろん面白いし、新作そのスピードですごい新作いっぱいたくさん作ってるし、それでそれはそれでいいんだけど、だけど子さんとは違うじゃないですかやっぱり子さんの風格が出るんですよこの字で。それぐらいうまいですよ本当に。だからそれで何回助けられたか分かんないですよねおい、これ名人がやったんじゃないかみたいなね、そういうのありますね。加藤さんだからもともとは、浅草の演芸ホールで働いてらしたはずなんですよ。でそれがなんで僕がそれを知ってるかっていうと、竹平兄さん、日暮里から一緒にやってる林家竹平兄さんが小学校の頃からずっと落語気に入ってるんですよ小さい頃からね。あの人はほら足立区出身だから一番こう行きやすかったんでしょうね多分。浅草に演芸ホールによく通ってた。である時電車に乗ったら君演芸ホールに来る子でしょっていう声かけられたんだ。その時から面識があって、それ大人になってその正蔵師匠の弟子になった時に、ああ落語家になったんだねって言われたっていう人なのよ。すごい付き合い長いじゃないですか。それこそ僕がサジタリウス見てた頃にもうあの人はほら加藤さんとこう知り合いだったわけですよ。うん、だから古くから演芸に携わってらっしゃって、一馬師匠の今マネジメントされてるんですけど、もう趣味がねぴったり合うんですって。加藤さんと一馬師匠がまず昭和歌謡、昭和の歌がもうぴったり合う。 僕は加藤さん直に伺ったことあるんですけど、それこそ司会者になりたかったんですって、加藤さんって。その昭和歌謡のね、それぐらいにこう好きお好きなんですって。あと相撲、このぴったりなんですって。一番人も相撲お好きですからね、ぴったりで。加藤さんって結構ね、これはね面白いことにね、加藤さんの好みの落語界って結構他で見たことないような番組だったりするんですよ。すごいのが、だから例えば小満師匠と内野師匠と一朝師匠とか、顔見たことあります？こう組み合わせ見たことないじゃないですか。そういう結構顔を作ってられたりとかするんですよ。だから加藤さんは本当に結構そのこだわっておやりになってたりとかするんで、趣味としても本当に好きなのかなっていうことをこう感じるというかね、演芸が好きなんだろうなっていう番組の落語会もおやりになったりとかするっていうね方ですよね、うん。
いつからのお付き合いなんですか？
加藤さんですか？
はい、
加藤さんはそれこそね、僕の独演会をやってくださるっていうキントトレコードさんが落語会始める時に切符のこととかそういうのを加藤さんにお願いしたんだと思うんですよ。自分独演会でお世話になるようになってからじゃないかなと思いますね。それは多分2つ目の頃だったと思うので、
キントトさんが先なんですよ。
キントトさん先だったと思います。確かそのもちろん深くお話しさせていただいてなかったっていうだけで、いらっしゃることはもちろん知ってましたけど、加藤さんがね一番師匠のマネージャーをやりになってるってことは知ってましたけど、でも多分そっちが先だったかなと思いますね。
じゃあキントトさんはいつからお付き合いなんですか？
キントトさんの録音技師の方はめちゃくちゃ古いです。2つ目になった直後ぐらい。そうだからね、三沢兄さんだったな、確か柳家三沢師匠の前方で出していただいた時に、あと日刊飛び切り落語会の音響でもいらっしゃったと思うんですよね。だから日刊飛び切りで言ったらもうだって前座の頃ですから。で2つ目になってその柳家三沢師匠の独演会で前方に使ってもらった時に、その当時その音響の方もタバコ吸ってて、で三沢兄さんがタバコやめたんですよ、その時に。でやめたんだよって話を、僕もその当時タバコ吸ってたからタバコ吸いながら話したっていうのが最初の方の記憶で。もう何しろもう落語を聞いてる数は偉い数ですからね。何しろ仕事で音とか全部聞いて、だから全部こうやるわけだから、その音源を聞いてね。だから変な話ですけど、多分落語を音源化するときにノイズとかそういうのもひっくるめて、その編集の妙を心得てる人って他にいんのかなと思うんですけどね。だからいないんじゃないですか。だって相当困るんじゃないですか、落語界。おじさんがさ仕事してくなくなったらね、相当困ると思います。例えばテレビとかで編集するとかってあるじゃないですか。うまい編集ばかりじゃないですよね、やっぱりね。編集ってだから、ここは切っていい、ここは切っちゃいけないとかってあるじゃないですか。でその切るとしてもそのどことつなげるとかもあるでしょうし、音もそうですけどね。だそういうのを今の段階ではすごい技術者として頼ってる文化じゃないかなと思うんですけど、ね、どうなんですかね。そうでも相当すごいと思いますけどね。まあ、音響ずっとそれをやってて、しかも色を厭わず音を聞くわけですから、と思うんですけどね。
キントトさんのキントトさん、は何者なんですか？
同級生。
同級生？
同級生。
何の同級生？
高校。
へ
え。ずっと昔からレコード会社やりたいねって言ってて、落語が好きで。
二人とも落語が好きで？
そう、あのあれもそうですよ。あのいつも座ってる。
はいはい。
あれも同級生。みんな同級生です。あのデザイナーなんですけど、これ。
パッケージ。
そうそうそう。そう、みんな同級生。だ元の根本はえキントとのそれこそいつもいらっしゃるもう一人のスタッフの方の奥様が僕の落語を聞いて僕の落語は聞けるって言ってくださったんですって。で他だから落語は他のところで聞いてても面白くないとか寝ちゃったりとかするんだけど僕の落語を好きだって言ってくださったらしいんですよ。でそこからそのキントとさんからそう言うんですけどと、でそう独演会やりませんかっていうふうに来たと。でだから僕結局ですね面識としてはなかったんですよ、その金トトさんの無償の方の奥様とは面識はなかったです、
ね、
言ってくださったっていう話は聞いたんですけどね。だそういうご縁で、はい、なりましたね。最終的にはあの今の加藤さんとのつながりにで加藤さんがいろんなところで、
うん、
市場師匠の独演会とかにも呼んでくださったりとかしてるっていうことですね。本当に感謝感謝です、うん、じゃあねー。